オールマイティーこんばんは。2008年の9月の28日21時47分収録、シーサーブログをキーステーションに全国ロックネットでお伝え中、第504回目のヌエラジをお伝えするのは毎度のことながらヌエでございますけども、今日も例のごとくゲストがいらっしゃっております。どうぞ。
カノンです。
お、カノンさんだ。
はい。
さっきワイン飲んだんですけど、
はい、
飲みすぎてしまいまし
たみたいですね。
あまりこう頭が回ってないんですが、
うん、
まあ、そんな話を置いといて、
はい、
まあ、前回は、前回というか前半は、
はい、
何ですか、うん、1日目のお話、
はい、
まあ、夕食直前までのお話をお話しましたので、
はい、
今回は、
うん、
1日目の夕食、うん、そして2日目の話をしていこうかなと思います、
はい
はい、ということで今日のテーマは釜石への旅パート2ということで、1日目27日土曜日のお話からね、
はい、
夜の話から入っていこうかなと思うんですが、
はい、
まあ、27日は、まあ、兵隊だったりとか、
はい、
何しましたっけ、
中村屋さん、
そう、夜に中村屋さんに行ったんですよ、
はい、
何しましたっけって中村屋さんでしたねだいぶ吹っ飛ばしましたけど、
はい、
中村屋さんに行きましたね、
はい、
どうでした。
いや、良かったですね
良かったですね、
はい、
あ、そうですか。
なんですか、びっくりしたんですけど、
うん、
アサリの味噌汁あったじゃないですか。
はい、
アサリは半端ないんですよね。
アサリの量がすごかったね
びっくりします。あれは
まあ20枚弱ですよ、
はい、
アサリが、
うん、普通ないです。
しかも全部身がついてるんですよ。
あ、そうなんですか。
おそらくほぼ身がついてましたん、ね、で身が外れてたのを、
うん、
まあ足していくと、まあ全部ついてたんだろうっていう数がアサリがついてましたね、
うん、
他には何かありましたか。
グラタンを食べたじゃないですか。
あ、ホタテのグラタンね。
ホタテがすごい肉厚だったの。
すごい分厚かったね。
なんですか、お昼の浜焼き体験の時のホタテも肉厚だったんですけど、
うん、
釜石のホタテって肉厚なんですか。
負けないぐらい肉厚でしたね、
うん、
まあ、1センチはありましたね、厚さね、うん、まあ、他にもお刺身とか、カノンさんは何食べたんでしたっけ。
私はアワビの肝でし
ょ。ああ、はいはいはい。
カンボニカンボニにすると、
うん、
大体味って煮るんですねでも元ももないですけど、いや、美味しかったです。お酒にはちょうど合う感じでした、
うん、そうですね、はい、おつまみ的な感じでいただけたかなと思いますけどね、ただ料金ね、ちょっと割高なんで、
そうですね、
もうちょっと年を食ってから行こうと。
まあ、お客様の年齢層はかなり違いましたね、
まあ、若くても50代みたいな、
ね、そうですねちょっと浮いてますよね。
ねえ、
はい、
私が40だとしても、
はい、
ちょっと浮いてます。
10年早かった。
そうですね、はい、なんでね、もうちょっと修行を重ねてから、
そうですね、改めて、
うん、
で、いろいろこう、うん、ね、食べてみたらいいんじゃないですかね。
中村屋さんの姉妹店としてサンフィッシュ釜石っていう中村屋の近くに、うん、釜石の交番があるんですけど、
はい、
そこの向かいにサンフィッシュ釜石があって、その2階に満腹食堂ってのがあるんですよ、
うん、
そこでもまた、それは3時ぐらいまでの日だったんですけど、
はい、
お昼のね、
うん、
お昼行く方は満腹食堂で、
うん、
夜行く方は中村屋だったのね、うん、必ず使い分けていただければなと。それを考えれば1日2食ですよ中村屋の料理ね、
そうですね、反応できますね、
まあ、活用していただければと思います、
はい、
はい、で、まあ、2日目の話ですけど、
はい、
まあ、まずどこ行ってましたか。
釜石大観音。
お、釜石大観音、
すごいそれに時間かかりましたね。
まあ、拝観料は1人大人500円ですよね、
はい、500円以上
もう1時間以上ね。
1時間の方じゃないですよ多分。
2時間じゃないですか、
はい、
すごいいたもんね。
あのぼーっとしてお茶してたわけじゃなくてずっと何かをして
て、何かをしてて1時間2時間ですよ、
はい、まあ前にするんですけど、
まず最初のエスカレーターがすごい長かったね。
怖かったし、高いとこダメなんで、うん、絶対後ろはできないと思いますよ。
なんかさ
新幹線のエスカレーターでもあんなにはないですよ
東京駅のね、
はい、
相当高いよね。
高いです。あれは
あれさ、上りだからいいもんね、下りだったら逆に怖いもんね。
まあ無理ですね、まあ、新幹線で私結構怖いと思うんで
ね、え、まあ、あの下りは歩きで帰ったんで良かったんですけど、
はい、
高所恐怖症の方にとってもね、
もうないです、
後ろは向けないみたいな感じ
で、だから お子さんとかどうするのかなと思うんですよ。
お子さんは両親の手をつないだら真ん中にする、
あの、ね、とかとお年寄りとか、
ね、お年寄りもさ、ね、車椅子の方とか、
まあ車、
まあ、あの下の駐車場は無料なんですよね、はい、で、いろいろある高いところにあるんですよ、浜市大観とか、うん、で上まで登ると300円の駐車料金
が
ね、
はい、
取られると、
うん、でも多分車椅子の方は、
うん、
多分取られるのか分かんないけど、牛車井島の近くに、
うん、上まで登るところね、うん、あれも多分300円取られると思うんですけど、はい、私の目測ですけど小林大観音、うん、すごい高かったね。
あでも
中入れる
って、中って何だっけ、なんとか巡りでした
っけ、体内巡り、
体内巡り、七福神、
お腹の中を巡ると書いて、
そうです、
ね、体内巡りです。
その
ぐるぐるぐる螺旋階段
で、ところどころ今1回ずつに質問して七福神がいるんですよね。
そうで、まあ一番上はなんか入れなかったんですが、工事中でね、ちょうど工事中でね、
ね、
まあ、11階だか2階だかあたりまで登れたんですけど、そっから覗けるんだよね外がね。カノンさんは外まで出なかったもんね。結構ね、釜石の海が眺められてすごい綺麗でしたね。
あ、普通に見てるだけでも綺麗でした。
気が向いたら写真を上げといて思います。まあ、あとは何ですか、ブッシャリ島とか。
ブッシャリ島もすごいですよね。
スリランカからいただいたという、
はい、
すごい、なんかスリランカと仲がいいんです
ですね。
ねえ、
なんか、まあ、地下にもね、いろいろあるんですけど、
地下に
ライトアップっていうか、ボワーンと、
だって
実像
お金がこう何ですか、
あ、投げて
投げられてるじゃないですか、写真にも投げられたもんね。
あ、
スリランカ大統領官邸にあるやつみたいな写真、
はい、お金もいただきましたね、
うん、
あ、お金といえば、
はい、
もう休みですけど、ブッシャリ島の向かって右手側にお金が、
何でした、
増えるみたいな、
お金が増える
してください。じゃあ、資料を伝えております。はい、これですね、
さすが、
はい、いただきました。ちゃんと観音式法ですか、
観音式法っていうのが、釜石大観音に行くと、拝観券ですか、
拝観するときですよね、
の券をもらうときに一緒にもらえる、
はい、
まあ、広報みたいなものなんですけど、はい、そこに
お金が貯まるみたいな、
うん、そんななんかさ、
はい、
仏教ですよ、
はい、
お金が貯まるっていうなんか見出しもおかしいですけど
、はい、
まあなんかそんな見出しで、
はい、あれですよね、まあいいです、
まあいいですわ、
はい、
それはカノンのモノモスでやっていただきたいんですが、はい、どこですか、
これですか、
あ、これですね、
はい、
なんて読むんですかこれね、
金に
じゃ
ヘビ
に水と書いて何て読むのか分かんないですが、こんじゃつい分かんないですけど、金ヘビ水と書いて何て読むのかグーっていただきたいんですが、 なんかそこで、うん、あのなんかちっちゃいなんかなんですか、池、うん、池みたいなところがあって、そこでお金を洗うと、うん、お金が増えると、使うとお金が増えると言われるということで、思いっきり洗って、はい、あのカバン次第から使ってきたんですけ
ど、はい、お賽銭にしたりとかね、
はい、しましたね、お賽銭とか、御朱印とかね、はい、いろいろ買いまして、お守りとかね、うん、買いましたね、
う
ん、
そうです
ね、その次にね、
はい、
お食事ですか、
あ、お食事、はい、
いろいろ挟んだんですが、
はい、
釜石大観音の次にお食事に行きまして、うん、なんて店だったか忘れたんですが、
私も覚えてます
、思い出したら、ブログの方に載せとこうと思うんですが、うん、ですね、腹っこ丼の観音さんが、調理したんですけど、加熱したんでしたけど、セットでそばがつくんだよね、
はい、
あったかいのか冷たいのかって、で、1100何本くらいありますね、まあ、隣の店の方が混んでたんですが、
そうですね、
気づいたら混んでます、
そうですね、行くの遅かったって、早かったんで、
そう、ちょっとあの11時半前ぐらいに お食事になったんですけど、どっちにしよう、店が並んでるんですよ、ね、どっちにしようかなと迷って左の方に入ったんですけど、はい、出てきて12時過ぎぐらいですか、1時前ぐらいですか、右の店の方が混んでたと、
私が入った店は他にお客様がいらっしゃいませんでしたね、
そうでしたね、すごい暇そうでしたね、
そうですね、あのお店の壁さんですか、
はい、
切れてましたね
なんか料理作ってる人にね、
はい、
ご主人なのか分かるんですけど、切れてましたね、
切れてましたね、びっくりしました、
はい、うん、その出前もやってるようなんで、
そうですね、まあ、そこまでは結構親しまれてる感じなんですね、まあ、
もしかすると出前がメインなのかもしれないですけど、うん、なんかそこのそばが手打ちらしいじゃないですか、
はい、自家製
麺、うどんとラーメンも手打ちらしいじゃないですか、
はい、
なんでね、あのなんですか、
はい、
すごい美味しかったです、普通のそばの 70% ぐらいの太さ、
うん、切るの大変ですよね、
すごい細かく切ってるんだ、うんね、
はい、
それがセットで1100円でしたね、1200円弱ですよ、
うんうん、
でその次に、うん、釜石では知る人ぞ知る、
はい、
じゃあ知る絶対知ってるんだけど、釜石
では
、ね、あの鉄の歴史館、
うん、
どうですか、その歴史館、
やっぱこちらも堪能して、
あのキャラクター何でしたっけ、斎
太郎、
斎太郎、
はい、
なんで鉄のあのに斎なのかわからないですが、
採掘じゃないですか
ですかね、
はい、
あの斎のキャラクター全部鉄でできたという、
はい、オールスチールみたいな、
オールスチールの、まあ、ステンレスかもしれないですけど
なんか見た感じステンレス表面加工みたいな感じですけど、
ですけど、
はい、
まあ、鉄で作られたという斎太郎というキャラクターがいまして、
はい、
そこがまあガイドしてくれると、
うん、
れまあこう回った最後の方にも、
うん、
マック、
はい、
6色マックでしたけどロゴがね、で、3択クイズみたいなのがありましたね、
はい、
のが楽しめたとか、
面白い VTR あったじゃないですか、
うん、なんか建物の中に人がいるかのような映像、
そうですね、
うん、実際建物は本物なんです、で中に人がいるのが映像みたいな、そんななんか面白い映像、
うん、
すごいなんか背負ってる人が黙ってるみたいな、
そのなんか製鉄の父みたいな人は普通の
共通語
を喋っていて、
盛岡出身らしいんですけど、
ええ、そうね、
で雇われた釜石の人はすごい
黙ってますね、
まあその鉄の歴史館で、
はい、
トラマイキューピーを
購入、それはここにも書いたんですよね、もうちょっと
観音式を、
はい、
トラマイキューピー可愛いんですよ、
うん、
若干他のより割高っていう、
あ、そうなんですか、
他のは、360円から420円なんですが、
うん、
トラマイキューピーだけは480円なんですよ、
何ですか、
ならないんですけど、まあ、ちょっと材料費が多いじゃないですか。この虎のこのここがこうってなるんですか、虎の背中がこう長いみたいな感じで、多分ちょっと割り高なんですけど、すごい可愛いんですよ、まあ、これも写真が拡張ポッドキャストで上がると思うんですけど、これはプレゼントしません、
しませんか、
釜石のお土産を一つも買ってませんね、そういえばね。
そうですね、
まあいいです、
もう宮田土地でね、ホタテを買ったり、
そう、その鉄の歴史館の後に、うん、フードショップ宮田跡地に行きましたね、
はい、
スーパー見つかって閉鎖店行って、はい、まあヌーラジオを聞いてる方はおなじみの富士油醤油、
はい、
1リットルペット、
はい、
で富士油ではお味噌も出してるんです、
うん、
お味噌も1キロ買いましたね、
はい、
そしてホタテ、あと富士油だと卓上瓶、卓上瓶は通常インターネットじゃないと購入できないんですが、何かクリアしないと購入できないんですけど、フードショップ宮田跡地にはスーパー水上平田店には普通に瓶が置いてあります、
うん、
どこでも買えるんですが、
はい、
まあ、あれ250ぐらいですか、
そうです、
ね、250ペットぐらいのやつが45円でしたっけ、
それなんですね、
ホイワイのやつが、すごいお金得だったんで買いました、
はい、
でまあ宮田に行った後に、
はい、
冒頭でも言っていたサンフィッシュ、釜石に行きました、
うん、
行ったのがまあ3時ぐらいでしたよね、
終わっちゃうんですね、
まあ、そこで、まあ、軽くお食事もしようかなって感じで行ったんですが、まあ、お店がほとんど閉まっていて、さっき言ってた満腹食堂だけが開いたんですが、
はい、
若干中村屋のこう姉妹店というか、ね、割高と、お金が出ないということで、おじゃれとりまして、まあ、その後カノンさんにね、なんか食いたいとなんか食いたいとお寿司が食いたいと、
宮田跡地でお寿司を売ったんじゃないですか、うん、
新鮮なお寿司を売ってましたね、
いくらと海が食べたいと、
まあでもその後にサンフィッシュ釜石に行くからいいという話だったんですが、サンフィッシュ釜石で食えないと、
はい、
いうので何か食いたいと、
はい、
行って宮古まで行きましたね、
はい、
まあ釜石から宮古までだいたい50キロ弱あるんですが、はい、わざわざ遠回りして帰ろうと、何市場でしたっけあそこは、
宮古なんとか市場ですね、
なんとか忘れましたけど、まあ野菜とか魚とか、はい、他にも普通にお菓子とか
乾物とか、
うん、売ってるお店がありましたけど、そこでは、
はい、
ホヤの身、
はい、
剥いてあるホヤとか、あんなの
ホタテ
ホタテも買いました
ね、あ、ジュースですね、
あ、その間にいたチョイス、
はい、
ってますね、
あとは、アラですね、
あ、何でしょう、ブリでしたっけ、
はい、
ブリのアラ、
はい、
ね、買いました、
その前に、ゴンタに行ってるんですよ、
あ、そうですね、
はい、
釜石ゴンタ、岩手県民は大体知ってるかなと思うんですが、県南の人は知ってるか分からないですけど釜石ゴンタっていう回転寿司屋さんがあるんですよ、自分が、小学校じゃないな、幼稚園ぐらいの時に多分初めてできたと思うんですけど、釜石の宇野住まいっていうところに釜石ゴンタ釜石店があるんですよ、
はい、
まあそこは本店だと思うんですけど釜石店って言ってますけど、今日行ってみたら一皿105円でしたね、
びっくりしますね、で入ってったらすごい暇そうだったじゃないですか、時間帯が
考えた、なんか詰めてたもん
ね、
4時前ぐらいですか、
うん、
4時前ぐらいに店員さんが入り口前のテーブルでなんか詰めてたもん
ねやってましたね、大丈夫なのかと思って、
でまだレーンも回ってないですね、お客さんがいなかったから、でなんか食べ始めたらレーンが回り始めて、なんかちょこちょこお客さんも来始めて3時のやつで回転寿司ですかね、
いやー、もうそうですかね、
わかんないですけど、なんか こちょこお客さんが来て、なんか食べてました
けど、なんか4万5千円のお金とか食べらっ
しゃって、団体様ですね、
団体様ですね。
まあ釜石ゴンツといえば、うん、数ヶ月前に食中毒事件がありますけ
ど、そうなんですか何店で、
まあ詳しい話はググってください、
はい、
釜石ゴンタのネタどうでした？105円の割には。
いや、びっくりしました。
すごいなんか新鮮そうな、はい、ね、サンマも甘かったし、うん、サンマとかさ、うん、ね、生だったら、うん、すぐ食べなきゃダメじゃないですか、うん、で寿司で出せるんですが、相当新鮮なサンマですよ、とかね、ホタテ、
ホタテ良かったですね。
あと何でしたっけ、
ウニも美味しかったし、
ウニもあったし、イクラもあったし、どうやって105円で売ってるかですよ。
だ、その品質が105円で提供できるのであれば、かっぱ寿司はと思うわけですよ。
かっぱ寿司は何さんですかみたいな。
だからかっぱ寿司はその海側が安いとか内陸が高いとかとかないかな、もしかしたらこう
全国一律料金なんでね、わかんないですけど、まあ釜石ゴンタは全部新鮮なネタで良かったですね。まあネタが若干小さい感じはしたんですけど、でも美味しかったですよ。
だからお腹が空いたらもっと食べたかったですね。
そうですね、まあ10、2人で10皿ぐらい食べられますけど、
なんかお味噌汁も結構値段高いんじゃないかなとか思ったんですけど、なぜか105円で。
結構さ、粗汁の割にはさ、身がついてるんだ
よね、うん、
あれ105円ですから、相当ヒラメだと思うんですけど、身がついて良かったですね、
楽しかった
です。まあ、全部込みで1050円でしたけど9皿と味噌汁みたいな、ね、はい、ありましたね。で、まあ、宮古に行って、市場に行って、でもう夜ですよ、でもう一泊すると、
はい、
いうことが決まりまして、はい、ということはこれは後編ではなく中編です。
そうですね、私もそれもなんかこう話してる時に、あれじゃあ明日の話はないのかしらと思ったんですけど、
はい、
はい、
まあ中編に訂正いたします。
はい、
ね、釜石の旅中編、釜石への旅じゃないですけどね、釜石からの旅ですけどね、まあ中編と今回話していただきます。
明日の予定はどんな感じですか？
明日はすごい時間があるんですよ、1日空いたんで、
また釜石ゴンタありますか？
ちょっと待って釜石ゴンタは多いわてかね、もうさ、この2日間ですごいさ、
魚介類
食ったじゃないですか。
足りないです、私魚介類ずっと苦手だったんですけど、で大人になって食べられるようになったんですけど、さらにここに来て目覚めましたね、
やばいですね、
ほっときのホタテ
ホタテさ、宮田で2枚、
はい、
ジョイスで2枚、はい、てか別にさ、ジョイスとかだったらさ全然盛岡とかで買えるじゃないですか
いや生きてるのがね、
まあ生きてましたけどね、まあ、これも入れてもらったりとかして、
あとは、うん、
なんですか、
いや、なんか浮かんだんですけど忘れちゃいました、
うん、
でも、ホタテはいい、あ、そう、あ、無理しました、浜焼きのホタテが、
浜焼きのホタテもすごかったね、
でも不思議で食べた、
そうなんです、
おー、それは食べたいですね。
じゃあうちでは、
はい、
私が不自由でホタテを調理したいなと、今日のホテルが県外なんですよモブログが完全に止まってるんですか、
そうです、もうちょっと営業も微妙なんですよね、あの玄
関出入り口はギリギリ3本立つか立たないかぐらいなんですよ、
うん、
ということで、まあ、今回はこの辺でまた次回続く感じで、後編に続く感じでいきたいなと思います、
はい、
ということで皆さんはご意見、ご感想、ツッコミなどいろいろマシマシどんどん押してください、うん、ね、 宮古情報とか、
いいですね、
山田情報とか、
あ、思い出しました、
何ですか、
わかめソフトクリーム、
あ、ありましたね、
はい、
山田の道の駅には、はい、わかめソフトがあります、うん、そこはまあ不動食品宮田の経営ですね、山田情報とか、うん、まあ、さらなる釜石情報とかということで、ヌイラジミニサイバーのプロフィールのチャンネルメールまで送ってくださいということで、この回はこの辺でお話ししようかなと思います、はい、ということでさようなら、バイバイ
バイバイ。